はい、どうも皆さんこんばんは、ソニーの二玲と申します、今日はどうもよろしくお願いします。ですね、今日はですね、こんだけたくさんの、皆様と、デジタルスタイルの未来を語るということですね、非常に、ドキドキかつワクワクしております。で、最初にですね、簡単に、自己紹介させていただきますと、私は、ソニーに入りまして、商品企画を、いろいろとやってきました。で、最近ではですね、BDA、クリエですとか、あとは最近は、バイオノート、ですね、をやってきまして、ずっと私の商品企画の中で、思っていたってことが、まさに今回のテーマと合致するんですけれども、テクノロジーでどうハッピーになれるかというのを常に、商品企画をする上で考えてきました。でですね、今日この、テクノロジーでどうハッピーになれるかということを、皆さんと考えてい、きたいと思うんですが、まずはね、何かこうネタになるものが必要だと思いますので、ちょうど今日、発表した新商品を、ご紹介して、その、ネタとしていただければと思います。でですね、実は今日こういう商品を発表しました。バイオ、タイプ U というものです。で、実際ですね、ものがありますのでご覧いただきますと、こういう、大きさで、Windows XP を搭載しているというものです。で、特徴としましては、まず Windows XP と、この下で Windows XP 搭載、それから大きさはですね、ちょうどこれ文庫本ぐらいの大きさなので、文庫本のサイズで、あと重さが大体 520g、 そして、ディスプレイを開いて、大体5秒で、ディスプレイ開いて5秒で起動します。で、下にキーボードがついているので、キーボードを使っていただくこともできますし、タッチパネルがついていますので、タッチパネルで操作することも簡単にできますという商品をですね、今日、発表させていただきました。でですね、では、この商品を、どのような、思いで、作ったのか。で、基本的な、のテーマというのは、最初に私が出しました通り、テクノロジーでどうハッピーになれるかということなんですが、具体的に、今回、この商品を企画するにあたって考えたことというのが2つあります。で、1つが、時間を有効に使えるようにしたいというところ、それからもう1つが、じゃあ時間を有効に使うことに、使えるようになって自由な時間ができたら、それをどのように、使ったらもっと、ハッピーな、人生が送れるのかというところを2つを考えました。ですので、この2つについて、具体的にどう、ブレイクダウンしていったかというのを、今からお話しさせていただきます。でですね、まず1つ目、時間を有効に使えるようにしたいというテーマなんですが、皆さん、時間を有効に使えてますでしょうか。私はですね、正直やりたいことをやらなければいけないこと、例えば、メールの処理もそうですし、ブログのアップもそうですし、あとは、読みたかった、本を読むといったことがたくさんあるんだけども、なかなかうまく処理できてない。で、一方で、意外と、有効に使えてない時間があるな。例えば、電車の中もそうですし、人と待ち合わせして待ってる時もそうですし、あるいはリビングでゴロンとしている時も、何かもうちょっと時間を有効に、使えないかというふうに考えました。そこで、今回考えたのが、仕事のタイムシフティングという、ソリューションです。で、この仕事のタイムシフティングって何かといいますと、もともと発想したのが、ビデオデッキですとか DVD レコーダーの、ビデオのタイムシフティングです。で、ビデオデッキができる前って、もうテレビはライブでしか見ることができなくて、テレビを見逃してしまったり、もしくは何か他にやりたいことがあったのに、その時間をテレビに占有されてしまうことがあったかと思うんですけども、ビデオデッキができた後は、自分の好きな時間に、そのテレビを見ることができるし、さらに、見たかった番組を見逃すこともないという、ことで、テレビライブが非常に変わるということがあると思います。これをですね、同じようにこの、新しい商品にできないかというふうに考えまして、同じように仕事を、タイムシフティングさせる。例えば先ほどの、やりたいこと、例えばメールの処理を、有効に使えてなかった時間、電車の中でやることによって、時間を有効に活用する。これによって、どんどん仕事を、効率的にこなしていくということをできない、テクノロジーでできないかというふうに考えました。で、実際、じゃあこの仕事のタイムシフティングっていうのをテクノロジーで、実現させるとしたら、どういった点が必要かというところで3つ考えました。で、1つはやはりですね、時間を有効活用するということで、空き時間に、仕事の処理をしたいということで、どこにでも持ってきたくなるようなサイズ、それから、やはりですね、普段使っている、環境っていうのを そのまま使えるようにしないと、そもそも何か出先でやりたいと思ったときに、わざわざ変換したりですとか、もしくは新しい使い方を覚えなきゃいけないかというのは、本末転倒してしまうと思いますので、普段使っているデータや環境をそのままシームレスに使えるというところ。それから、やはりですね、仕事をこなしていく上では、ある程度の画面サイズを引き戻が必要であろうというところで、この3つを実現させるようなデバイスを作ろうというふうに考えました。で、実際このタイプ U でどうやったかといいますと、まずは、どこにでも持ってきなくなるサイズ、デバイスサイズというところでは、運行サイズで、重さでは 520g と申しましたけども、これは大体 500g ですので、1本分ですので、まあ、気軽に持っていただけるサイズですとか、重さだろうと。それから、普段使っているデータ環境をシームレスに使っている意味では、やはりもう皆さん Windows を使い慣れているので、やはり Windows を搭載して、そのまま Windows のアプリケーションですとか、データが使われているのがいいだろうと。というところで Windows XP を搭載しました。それからある程度の画面サイズ、キーボードというところでは、今回画面は若干小さいんですけども、1024×600 という解像度をちゃんと担保して、さらにフルキーボードを乗せて快適に、タイピングできるというふうにしております。まあ、このようにしてですね、仕事のタイムシフトを行って、で時間の有効活用をしていただいて、もっともっと、時間を活用していただけるようにして、いただければなというふうに。で、実際にですね、このようにじゃあ時間を有効に使えて、自分の好きな時間、自由な時間ができたといったときに、この新しい商品ってどういったことを、やっていただきたいかというのが2つ目の思いなんですけれども、今回はですね、まあ、この商品、まあ、非常に汎用性があるのでいろんなことができるかと思うんですが、今回私が考えたのは、カーナビを、一つ、発想のポイントとして考えました。で皆さん、あのカーナビって使われてますかね。あの私はですね、まあ、ドライブがもともと好きで、カーナビだいぶ前から使ってるんですけども、非常にカーナビって便利で、今やもうカーナビがないと運転したくないぐらいなんですけども、カーナビがあるとどういったいいことがあるかというと、例えばカーナビが、できる前、ある前まではどこかに行きたいと思ったら、まあ、地図を調べてルートを方向を引いて、それを、まあ、例えばプリントアウトするなりメモるなりしてっていう、非常にハードル、行くまでの障壁が高かったと思うんですけども、カーナビができてからは、もしどこか行きたいっていうところがあったら、まあ、住所と電話番号だけ、まあ、PDA とか手帳にメモっておいて、あとは車に行った時に あそこ行きたいなと思ったら、それを入力すれば、あとはもうルートを自動的に検索してくれるということで、そのルート検索の、面倒もう、なくなりましたし、また、自由に好きなところに行けるということで非常に行動範囲も広がりました。ですので同じようなことを、この商品でもできないかというふうに考えまして、何かナビゲーションという軸で楽しく便利なことができないかというふうに今回考えました。でですね、考えたのが、ライフナビゲーションというソリューションを考えました。でこのまたちょっと変な気持ちが出てきたんですけども、じゃあこのライフナビゲーションというのは何かなんですが、まあ、カーナビの場合にはメインがこのルート検索のところにあると思うんですけども、ライフナビゲーションというのは、ルート検索する前、どこに行きたいかというところから、ルートナビゲーションしてそこに行き着いた後に、その行った場所の思い出をうまく整理活用するというところで、お出かけの、トータルをもっと楽しくできないかというソリューションです。でですね、具体的にこのライフナビゲーションを実現させるためには、また、テクノロジーとしてどういうことを実現させなければいけないかと考えたのが、この3つになります。まず1つは、簡単に行き先を検索できる、気軽に、行き先を検索できるということが、必要だろうと。それから当たり前としてもルート案内ができる、これがナビゲーションの基本的な機能ですね。それから3つ目としてはですね、先ほど申しました思い出をさまざまな形で、まあ、保存ですとかシェアすることによって、また新たなお出かけを、見つける、きっかけができると。でこれをやることによってまた一番に戻って、こうお出かけをどんどんしていただけるような循環ができるんじゃないかというふうに、考えました。でですね、これもまた、このタイプ U でどのように実現したかなんですが、まず簡単に先を検索できるという面ではですね、今回ですね、地図のアプリケーションを搭載します。ですので、この地図のアプリケーションだと、まあ、GPS も、今回同時に発売するんですけども、これと組み合わせていただいて、自分の周りのお店ですとか、施設を簡単に検索できたりですとか、あとはもちろんネットワークに、つなげる機能も、ありますので、インターネット上のいろんなコンテンツから自分の行き先を見つけることも非常に簡単にできる というのがあります。それから、ルート案内できるという点では、今回ですね、歩行者用のナビとして徒歩と電車を組み合わせた、ルート案内ですとか、あとは、まあ、車で乗って使っていただくことも想定して、車の通り、例えば高速道路なども使ってのナビゲーションということも、できるようにしています。そして3つ目のキーワードとしては、まあ、思い出をさまざまな形で保存シェアすることで、また新たなお出かけを、先を見つけたなることができるというようなことなんですが、まず一つはですね、今回内蔵カメラがあります。まあ、このように、背面にカメラがありますので こういった形で簡単に写真が撮れるんですけども、あとは、まあ、キーボードもついていてネットワークにつながる機能もあるので、まあ、簡単にブログにアップして、まあ、友達と、自分のお出かけした場所の、情報のシェアができるということもありますし、あとはですね、今回あの GPS と写真を連動させるような機能もありますので、写真を撮るとその写真に位置情報が、自動的に書き込まれます。そしてそれをですね、一緒についている地図にドラッグ&ドロップしてあげると、その場所にこの写真が登録されます。でこれで例えばどういうことができるかというと、旅先に行って、GPS つけてバシバシ写真撮って、それをまとめて地図にドラッグ&ドロップしてあげると、その行った場所がこう軌跡として写真とともに登録されます。ですので、そこに、まあ、後で自分でコメントを加えることによって、まあ、簡単な旅行機みたいなことができます。はい、というのがですね、ライフナビゲーションです。まあ、このライフナビゲーションというのを、やることによって、まあ、お出かけをもっと楽しく、していただいて、よりハッピーな、人生を、過ごしていただければなというふうに考えて、このような機能を搭載しました。はい、ではですね、以上で私の、この商品にかける、思いをご紹介させていただいたんですが、次にですね、まあ、この私の、まあ、企画というか、まあ、妄想のような、内容を実際の商品に、落とし込んでいただいた、エンジニアの鈴木の方からですね、この商品の開発にあたっての思いや裏話みたいなところを説明していただきたいと思います。では鈴木さんお願いします。
皆さんこんばんは。ソニー株式会社の、今回タイプ U のですね、プロジェクトリーダーを、担当しております、鈴木和也と申します。鈴木はたくさんおりますので、社内的には通称、鈴木と呼ばれていますが、今日はマスター鈴木ということで、ちょっと理由がございます。今回の私のプレゼンはですね、私の開発秘話で、見るのではない、感じるのではない、マスター鈴木ということにさせていただいております。じゃあ早速、どういうことという話を、今日は3つの話を、させていただくんですけれども、持ち出したくなるガジェットってどんなものですかというところと、感じるバイオを生む、5つのポイントというのをまとめてみました。それから、魅力を感じるガジェットってどんなものですかねというところを、皆さんに、考えていただいて、ぜひアイディアを、どんなアイディアが出てくるかなというところを楽しみにしております。真ん中のところはボリュームが多いんですけれども、よろしくお願いいたします。で、まず最初にですね、持ち出したくなる、ガジェットっていうのはどういうものかなというふうに考えたときに、まあ、普通に、考えますとですね、小さい軽いバッテリーが長く持つスタミナということですね。で、いつでも使えるとか快適に使えるとかそういうところがあるんですけれども、今日はですね、そこではなくて、右のピンクのものですね、持ちやすいところですね、手に取りやすいところですね、安心感、愛着感、所有感とかですね、自慢できるとかですね、これどういう分かれ方で私が書いたかと言いますと、左側はですね、カタログに書いてございますので、後ほどウェブ等で、見ていただければよろしいかと思うんですけれども、右側の方のですね、その開発側から言いましたそのカタログに書いてない領域ですね、ここを今日はぜひ紹介させていただきたいなというふうに思っていて、ここ感じる領域というふうに名付けております。でですね、この感じるバイオを生む5つのポイントというのを、まあ、ここに挙げてみたんですけれども、しっくり感とかですね、高級感、生き物感とかですね、 かっこ相棒感となってますけど、すごいぞ感、スマート感と、なんだかわけわかんないと思うんですけれども、順番に説明させていただきますので、だんだん分かってくると思います。まずですね、すごいぞ感なんですけれども、小型軽量の中にですね、機能満載ということで、今回のモデルにですね、ワイランが入って、Bluetooth が入って、指紋が入って、カメラが2つ入って、タッチマネーブルが入って、ウルキーボードを搭載しましたということで、普通に考えたら世界最小のやつを作ったのかというような機能になってまして、これ、すごいぞ感を、持ってもらいたかったというところもありまして、いつもその開発側で考えている、私が個人的に考えていることとしてですね、機能を取ってって軽くなったって、それは当たり前じゃないかというふうなところを思ってまして、こういう、なんていうんですかね、最軽量なのに全部入れちゃったみたいな、すごいぞ感を感じていただきたいというところがまず初めにあります。次にですね、素材の凄さというところがあるんですけれども、今回、筐体がですね、超炭素繊維という素材を、プラスチックの、樹脂の中にですね、混ぜ込んで成形する、素材を使っています。カーボンファイバーのモールドとか呼んでるんですけれども、これをですね、使った理由としてですね、ちょっと一番上は置いておきまして、軽くまずなります、これ使うと。で、通常は マグネシウムのキャビなんかをですね、軽量のモデルを使うことが多いんですけれども、今回のモデル、後で紹介します、モバイルグリップスタイルということで、手の中に完全にホールドして、使っていただくような形を、想定してますので、マグネシウム使っちゃうとですね、もう熱くて持ってらんないんですね。これをですね、軽減するためにこういう繊維、素材を使いまして、熱伝導率の低い材料を使って筐体を構成しています。で、これですね、超炭素繊維がなぜ混ざってるかというところになるんですけれども、これ導電性がある、素材でして、このプラスチックなんですが、抵抗値が低いんですね、すごく導電性のあるということで、その何ていうんですかね、金属で覆っているような効果がありまして、中から、不要な電波とかをですね、外に、妨害電波みたいなのがですね、出ちゃうことをですね、防止する効果があります。これ対不要輻射、対策の、に効果があるというような言い方をするんですけれども、こういう、理由で今回この、素材を採用しています。それからですね、キーボードの周り、ここのキーのですね、周りの部分なんですけども、ここにはですね、マグネシウムの合金を使用しております。これはですね、非常に薄い中にですね、キーボードを構成するにあたって、強度と薄さの両立するところで、この部分にマグネシウムを使用しております。はい、それからですね、スマート感というところなんですけども、スッキリ背面へのこだわりということで、ご存知の方はご存知なんですけども、ノート PC のですね、底面というのはですね、普通はですね、機種の型名とかですね、あとマイクロソフトの Windows の XP の、ラベルとかっていうのはですね、ゴテゴテと貼ってありまして、非常に見栄えが悪いんですね。で、今回感じるところを目指してますので、こういったものを外に持ってって自慢していただきたいというところがありまして、裏も、裏は人に見られる方向だということで、すっきりさせています。で、真ん中にバイオのロゴとかあるんですけども、その辺をまた後で紹介させていただきます。それからしっくり感というところですね、今回新モバイルグリップスタイルということで、左上にあります、液晶を閉じた状態で手に持って使う使い方、それからその下にあります液晶を開いた形で、両手に持って使っていただく使い方、それから、画面を回転させまして、右の方にありますね、この縦の縦持ちで使う使い方とかっていう、スタイルを、想定してまして、これは何を言いたいかと言いますとですね、ほとんどがですね、この手で覆われちゃうんですね。で、特に左側のところですと、もう、上と下しか開いてませんというような形になります。で、上と下っていうとですね、その PC の場合、拡張性、メモリースティックのスロットをつけたりですとか、そういったものをやっていますと、非常に限られてしまいますので、そういうところをどういうふうに、工夫していったかという話になるんですけれども、この CF カードはですね、絶妙に配置されてまして、実は今回左側に挿すんですけれども、普通に考えたらですね、これパッと見たらですね、 ところに CF カードを挿したら持てないじゃんよっていう感じでな場所についてます。しかしですね、これ右のところを見ていただくと分かるように、微妙にですね、この手のこの字のところにですね、うまく入るようになってるんですね。で、まあアンテナもきちっと立てて、モバイルユーザーの方、特に PHS のカードとか使われる方多いですから、その辺も十分配慮して、作っています。で、これがですね、その、まあ、しっくりくるというところはですね、このグリップのスタイルから来てまして、この丸みを持ったデザインをしっくりと、ホールドすることによって非常にしっくりとこのマシンを持つことができます。で、これはですね、前モデルのタイプ U とですね、比較していただくとよくわかるんですけれども、この前モデルのタイプ U はですね、非常に角張った、四角い箱のようなデザインをしてたんですけども、こうするとですね、この角のところにですね、手が当たるんですね。そうするとそこをたくさんの力で押すんで、手の方がやっぱり少し痛いまではいかないんですけども、たくさん押されることによって重さを余計に感じるんですね。で、こういうふうに丸みを持ったデザインのところをこういうふうに包むように手で持ってあげると軽く感じます。で、今回、前モデルのタイプ U はですね 550g、 で今回のモデル 520g ということで、その差たった 30g なんですけれども、これ持った感じがですね全然違います。で、それはこのしっくり感と呼んでますけれども、このホールド感からこの重さの、違いが感じられます。はい、それからですね、今回、新開発のスティックポインターのゴム形状というのを検討してました。検討して開発させていただきました。この右の手のですね、親指のところに、スティックポインターがあるんですけれども、ここをまあ通常そのスティックポインターと言いますと、皆さん想像される方たくさんいらっしゃると思うんですが、ケバケバのですね、まあ、赤かったり黒かったり緑だったりいろいろするんですけれども、こういうものがついているんですけれども、今回ですね、ゴム、この部分はゴム製です。それでゴムのですね、表面をですね、小さい三角形をたくさん、成形する微細加工技術を、使いまして、ゴムなんですけど、ここを親指持っていただくと非常にしっくりと操作ができるというような形状を新しく開発しています。はい、それからまあこういったですね、しっくり感を、出すためにですね、いろいろとその新しいモバイルグリップの形状を検討しまして、この左にあるような今回発表させていただいたタイプ U をですね、開発したんですけれども、この試行錯誤と書いたのはですね、これ形状をですね、決める段階で、まあ、この右に出しましたような発泡スチロールですね、まあ、東急ハンズさんとかそういうところで売ってるようなものを買ってきてですね、設計の現場ではこれを削りまして、持ち寄ってですね、これこういう形がいいんじゃないかとか、そういうことをまあ検討してまして、まあ、これが右側に出てるのが今回最終的な形状になった、まあ、こういう感じかなというふうな形で作った、ものなんですけれども、ちょっと一つですね、私一押しのボツ案というのを紹介させていただきたいんですけれども、これ左がですね、液晶が閉じてる状態です。右に行きますと、これが斜めにスライドしまして、キーボードが出てくるんですけれども、ここに普通のクワーティのキーボードがあったんですね。ここ携帯電話のデッキみたいなのがついてまして、この小ささの中でフルキーボード、電気のついたフルキーボードを入れちゃおうというところですね。すごく作りたかったんですけれども、ちょっとボツになってしまいまして、ここスティックポインターでこれ操作できるようになりまして、これレと書いてあるんですけども、レンズで回転するカメラで向こう側向いて写真が撮れたりとかですね、そういうことを、想定してまして、何が私が一押しだったかというのはですね、この斜めに開くというところですね、今までにないなということで、非常にやりたかったんですけども、ちょっと技術的課題とかですね、これをやってしまうとキーピッチが異様に細かくなってしまうとかですね、そういう問題がありまして、ボツになってしまいました。で、まあ、通常その私どもの会社はですね、ボツ案あまり発表しません。なぜかというとですね、将来採用になるかもしれないからですね。で、まあ、ここに発表したということは、もしかしたら採用にならないかもしれないんですけれども、まあちょっと私は一押しなので、ちょっとまあ将来狙ってみたいなというふうには考えています。 し将来こういうものが出てきたら今日ここに立ってるあいつがやったんだなというふうに思ってください。それからですね、高級感の演出というところで、ルミナスミラーロゴというところを裏側に採用してるんですけれども、これ今回ですね、筐体の大きさが、リレーの方が見せたような大きさですので、非常に小さいバイオロゴというふうになっているんですけれども、今回あえてつけました。これはまあ先ほども申し上げたように、自慢する外側に向けて人に見せるものっていうところを強く意識してましたので、こういうところにもこだわって作っています。でこれはですね、他にどういうところで使っているかといいますと、ブルガリの時計ですとかエルメスの時計ですとか、他にはですね、ベンツとかジャガーの内装とかにも使われているそうです。非常に高級感のある、ロゴになっています。はい、それからですね、スライドのフィーリングへのこだわりということで、今回こういう形状のようにですね、キーボードが出てくるスライド構造になっているんですけれども、このフィーリングにも非常にこだわってまして、ここにはですね、収納性のあるプラスチックというのを使っています。これはどういうことかというと、スタイラスのペンなんかが有名だと思うんですけれども、この表面をツルツル滑るプラスチックを使ってまして、そこをこの中道性のプラスチックの上をですね、板バネで挟むような感じで、このスライドの構造を形成しています。でこれをすることによってですね、スムーズにかつその高級感があって、そのスライドするような構造が実現できるんですけれども、ちょっと私どもこれを開発している途中でですね、応募者さんからW0 なんとかっていうのが発表されておりまして、形がちょっと似てるんで、私はそういう意味でショックだったんですけれども、この特にこのスライドのフィーリング、今日も持っていらっしゃる方いるんじゃないかと思うんですけれども、はい、いらっしゃいますね。全然違いますんで、今度機会があったら、試してみてください。非常に、高級感あるスライド、フィーリングを実現しております。これはですね、どういうことかと言いますと、これ右の写真はですね、これベンツのドアなんですけども、よく例えられる話として、高級車のドアはすごく重く低いいい音がしてしまうよというような話があるんですけども、こういったことをですね、やりたいんですね。なんですかね、車屋さんに行っていいんですけど、私は買えないので、車屋さんに行ってでしか試せないんですけども、そういうものを閉めた時の何とも言えない満足感みたいなところですね、こういうバイオの小さいもののようなものでも、表現したくてですね、こういうところでも時間をかけて作っています。それからですね、一番何だろうなと思ったかと思われるんですけども、生き物感、相棒感というところになるんですけども、今回、バイオのズームユーティリティというのをですね、搭載しています。本体 の右のところにですね、ズームプラスとズームマイナスというボタンがついているんですけれども、これを押すとですね、画面が拡大縮小、されるんですけれども、普通に、ズームというところなんで、普通にそのパッと画面が切り替わってもいいんですけれども、ちょっとせっかくプラスもマイナスも、今までバイオを出すとですね、虫眼鏡のボタン一つでですね、画面をバチッと切り替えるような感じで、こういう機能を1段階だけ切り替えられるというところをやってたんですけども、今回 0.5 倍刻みでですね、3倍まで拡大することができまして、で、そういう機能を実現したかったものですから、そのつなぎをですね、スムーズにやりたかったんですね。このいわゆる皆さんの中でそのズームっていうと、例えばハンディカムでそのズームする時のその光学レンズのズームのイメージっていうのが、お分かりになると思うんですけども、ああいうものをですね、このズーム機能に表現できないかなというふうに思いまして、これを一生懸命ソフトウェアで作りました。でなかなか、いいズーム感が、できているんですけども、これを検討しているときにですね、何を設計の方が考えてたかというとですね、クロスメディアバー、ご存知の方多いと思うんですけども、バイオの、ごめんなさい、ソニーのテレビですとか BSP ですとか、そういったところにですね、ユーザーインターフェースとして採用されている UI なんですけれども、これ横に動かしたり縦に動かしたりする動きがですね、非常にキビキビと 気持ちよく動くというところをですね、がありまして、こういうその使い勝手の、上のですね、気持ちよさっていうのをですね、このズームに、表現したかったんですね。で、実際のその動きというのは、このクロスメディアバーの動きとは違うんですけれども、スムーズに動くように、検討しましたので、なかなかよくできたかなというふうに思っています。これ、モワンとこうズームするっていう意味で、生き物感とかということを、考えて作っています。それからですね、次に今回のモデルですね、バイオタッチコマンドという名前を付けているんですけれども、このジェスチャー機能ですね、画面に丸を書いたりとかですね、まあ、V の字とか、への字とかを書くとですね、割り当てられているコマンドがですね、実行されまして、例えばですけれども、への字を書くと、Alt-F4、Alt-F4 っていうのは Windows でいうところの画面を閉じるっていう機能なんですけれども、これが実行されたりとかですね、アプリケーションを割り当てておけば、例えばそのコマンド、ジェスチャーを、丸を書くと、そのアプリケーションが実現できるというふうな機能です。これをですね、まあ、何を考えて作ったかと言いますと、ファンタジアでございまして、ご存知の方多いと思うんですけども、まあ、ミッキーがですね、この岩の上に立ってですね、魔法を使ってですね、波を思いのままに操るんですね。で、これがですね、まあ、気持ちよそうに操るんですけれども、このやつって本当によく実現できたなと思ってまして、何を言いたいかというとですね、これやるとですね、傍から見てる普通の PC 使ってる人はですね、本当に魔法に見えます。なんか画面を適当になぞるとですね、画面が閉じて、なんか違うことやると、パッと、例えばメールなり、インターネットエクスプローラーに立ち上がるわけですね。これはまあ、自慢のネタとして最高の武器となってまして、もし買っていただける方がいましたら、練習をしていただいて、スムーズな操作を3つぐらい連続でやったりすると、もう完全に魔法に見えます。本当にこれは、自分でやっててですね、気持ちいいです。それからですね、今回、ハードウェアのボタン、ランチャーのボタンというのをつけてまして、まあ、タッチパネルなんで、ペンで叩いたりとか、指で叩いたりして、アプリケーションが立ち上がるというふうな機能を搭載しているんですけれども、これがですね、ご存知のようにですね、タッチパネルなんで、こうつついてもですね、そのクリック感がないんですね。これどうしようかなと、ちょっとその何にもレスポンスもなしになんか動くのもなんか寂しいなと思いまして、今回何をしたかというとですね、これまあ、アイコンが、まあ、9つ並んでまして、どれかこう、つっつくとですね、青くモワンと光って、次にコマンドが実行されるというふうに作っているんですけれども、これに対する思いというのはですね、私的にはこういうふうに考えてまして、これバビル2世です。隣にいるのは、しもべのロデムなんですけれども、このバビル2世がですね、ロデムにこう指令を出すわけですね。まあ、クリックするっていう意味なんですけども、そうするとですね、ご主人様かしこまりましたということで、このアンサーバックしてくれるわけですね。そのモワンとするその青のアンサーバックというのはですね、かしこまりましたと低い声で言われているような感じを、これ真面目な話、本当にこういうことを考えて作っています。で、これは非常に気持ちいいんで、実物を触っていただく機会がありましたらやっていただきたいんですけれども、はい。それからですね、キーボードの LED の光り方というところがあるんですけども、今回携帯電話のようにですね、キーボードの文字の部分が青色の LED で光ります。で、これもですね、ただキーボードを打つとき、まあ、暗いところでキーボードを打つときにですね、光る、まあ、携帯電話の機能と、まあ、同じと思っていただいて構わないんですけども、せっかくバックライトをつけたんで、なんか仕込みたいなというふうに考えまして、今回、キーボードじゃない、ごめんなさい、LCD をスライドさせてガチャッと開けたときはですね、この LED が特殊な光り方をするというのを仕込んでいます。で、これはですね、これはあくまでまあ私の感覚なんですけれども、その自分のですね、愛着を持った、まあ、マシン、例えば、がですね、このガチャッと開けることによってモワンとこう目を覚ますというようなところを狙ってまして、これはですね、このある決まったカーブを持ってこう光って また消えるっていうような、動き、光り方をするんですけれども、この光り方がですね、なかなか気持ちよくならないんですね。最初この三角形 の一直線の線でですね、頂点まで行ってこう消してきたんです。最初の時には全然ダメなんですよ。何にももうこう何ていうんですかね、訴えかけてこない光り方だなっていう話になりまして、でそこから始まってですね、このカーブをですね、実際20種類くらい作ったと思うんですけれども、どれが一番気持ちいいんだというところを一生懸命考えまして、で、まあ、最終的な仕様は立ち上がりはゆっくり、そこからちょっと急速になって、上の頂点のところはまたゆっくりになって、で反対逆はその、まあ、対象に落ちてくるっていうカーブが最も気持ちいいと。でガチャッとこう開ける速度っていうのが、大体なんていうんですかね、もちろん人によって差があるんですけども大体一緒なんですね。でこの開ける速度に沿って、例えばですけども、ガチャッと開けたらモワンと、このガチャとですね、このモワンの時間がですね、大体合ってるとですね、気持ちいいんですよ。これちょっとなんかボカンとしちゃってる感じなんですけどちょっと力説しすぎですかね、ちょっとまずいですかね、まあ、そういうことを考えてまして、まあ、こういうのはですね、まあ、ガンダムの大ヒットみたいな感じだと私は個人的に思ってまして、そういうような、気持ちいいガンダムの起動した時の目の光り方みたいなのを考えて、このカーブも作っています。まあ、というようなところで、私の言いたいところは大体感じていただけたんじゃないかと思うんですけども、こういうところをですね、5つの、ポイントをですね、加味しながら、今回のモデル、作りました。これはですね、本当にカタログに書いてないんですね。本当はカタログがですね、50ページぐらいあれば全部私は載せたいんですけども、まさにガンダムの写真は半径の問題とかあるけど載せられないので、まあ、こういう、まあ、せっかくありましたので紹介させていただいたんですけれども、そういう思いを持ってこういうものを作っています。で、まあ、最後になるんですけれども、まあ、魅力を感じるガジェットっていうのはですね、まあ、どういうものかなと皆さんにぜひ考えていただきたいなと思っているんですけれども、まあ、今回、私どもは開発陣のメンバーここまでを詰め込んで開発しました。これっていうのはですね、まあ、そのある時代っていう大げさですね、ちょっとその今の持っているできうるテクノロジーを使ってですね、まあ、商品の形に切り出すというようなイメージで捉えてまして、まあ、もうできちゃったんで、もう私は次を考えないと仕事がなくなっちゃうんで、次を考えるんですけれども、ぜひまあそこでですね、今回この後、まあ、会議していただくような話になってるみたいなんですけれども、いいアイデアがあったらもらっちゃおうかなというふうに考えております。はい、以上で私のプレゼンテーションは終わりでして、まあ、私のプレゼンで何か一つでも感じていただけたら幸いかなと思っております。どうもありがとうございました。
では、ゆえさん、鈴木さん、ありがとうございました。